鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。立春、旧暦新年ともに明けて、新しい年の気が満ち始めてきた今日この頃、冷たい風の吹く日もありますが、自然の中に身を置いていると、土の中や木々の先端には春が芽吹き始めているのを発見して、命の巡りを感じて嬉しくなります。突然なんですけれども、昨年の終わり頃から私のもとに音にまつわる不思議な情報や出会いがたくさん流れ込んできていて、私自身も20年来音楽を通じて音の世界を探求していたり、セラピストとしても目には見えないバイブレーションの世界で起きている様々な作用の影響を経験してくる中で、いよいよに目には見えない世界に流れている作用がどれほどパワフルに私たちのリアルな現実を動かしているのかを実感することが増えてきました。この目には見えないエネルギーの働きにはご縁というものもありますけれども、自分という一人の人生を振り返るだけでも、あまりにもたくさんのつながりやご縁に支えられていて、自分の意思だけでは選び得なかったような物語を生きていることに時々圧倒されたりもします。ということで、本日のゲストの方もそんな不思議なご縁でご紹介をいただいた音の伝承者、約250年続く伝統芸能荻江節の家元の家系に育ち、荻江節三味線方としてご活躍中の荻江寿心さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。はじめまして。今日のこのご縁はですね、前回 の、はい、あのラジオレターのゲストの方に、はい、紹介していただいたということなんですけれども、カブラコーヒーさんというカフェをやられていて、はいはい、もう彼女も本当に素晴らしいあのご縁をたくさんつな、はい、いであの来られた方なんだなと思ってはいるんですけれどもね。
純子さん自身もいろいろ習い事もたくさんなさってて、
はい、
日本舞踊やられたりとか。
日本舞踊も、はい、あ、そうですか。
そのつながりで僕はちょっとお知り合いになったんですけどね。
そうでしたか、はい、いやもうなんかのそれこそ鎌倉ってね、あの本当に何が素敵って、こう人が素敵って私はいつも、はい、あのいろんな方に語ってしまうんですけど、はい、いろんな人材の宝庫なので、あっち向いてもこっち向いても素敵な方がいっぱいいらっしゃるので、はい、今日もねすごく本当に楽しみにこの応援をしてまいりましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、私あの不勉強で申し訳ないんですけど、やっぱりこの荻江節とかね、はい、長唄とか、はい、そういった世界はあまりあの触れてこなかったんですね、
はい、
なのでちょっとそのあたりもご紹介していただけたら嬉しいんですけれども、
はい、まあこの日本の伝統芸能っていうのは、うん、まあジャンルがたくさんありまして、
うん、
まあまあ、長唄が、まあ、小学校の、ね、教科書とかによく長唄とか、
うんうん、
清元時和図とかっていうフレーズが出てくると思うんですけども、はいはい、まあ、その他にもうちの義江節だったりとか小唄とか歯唄、うん、あと義太夫とかですね、
うん、
いろんなジャンルに分かれております。でまあ、そのジャンルによって、まあ、楽器実は三味線一つのに見えますけども、うん、太さが違ったりだとか、うん、楽器の違いや、歌を歌う方の歌方の発声の仕方で全て音色が変わっていてジャンル分けされております、うん、まあ、あの荻江の特徴っていうのは、まあ、あの初代荻江露遊っていう方がですね、長唄というジャンルの歌うたいだったんですね。で歌舞伎の舞台ですごく活躍されていて、すごく人気がある歌手、今でいうと歌手ですよね、
うんうん、
だったんですけども、まあ、その当時っていうのはすごくお客さんもどんちゃん騒ぎをしながら聞くっていう劇場のスタイルで、
うんうん、
今ね歌舞伎見に行ったりとか歌舞伎座とかでも大体お客さんシーンとして喋れないし、
うんうんうん、
花粉の時期になるとくしゃみしづらいとかそのぐらい静かに皆さん聞いてらっしゃると思うんですけど、当時っていうのはすごいもうお酒も飲んで、何をつまんでたかってそこまでちょっと分かんないんですけどあのどんちゃん騒ぎをしながらっていうところで、でマイクとかスピーカーっていうものは当時なかったので、でなんでそれでお客様にしっかりね歌声とか三味線の音を届かせようとする、やっぱり人を増やさなきゃいけなくなってきて、で三味線の人数を増やしたりだとか 鼓とか鳴り物の人数を増やしたりする、どうしても歌の人は喉に負担がかかってくる、うん、一人で歌わなきゃいけないところがたくさんある中、なかなか三味線の音とか、うん、お囃子鳴り物さんの音に勝てなかったっていうのもありまして、うん、まあ、自分のパフォーマンスができない、うん、ここじゃできないっていうふうになって、歌舞伎の舞台から、退いてしまう。で、まあ、そのだけ有名な歌手ですごく名声、声が綺麗だったので、うん、まあ、結構吉原のいいところですね、うん、結構上の方のくらいの人方、
うん、
結構お金持ちな方にお呼ばれされたりとか、
うん、プライベートな感じですね。
そういうところでの演奏活動になってて、で当時、まあ、歌舞伎の舞台は長唄今でもそうですけど、人数がすごくいっぱいいて、
うん、
結構華やか、音量も大きくてっていうジャンルなんですけど、そこをお座敷、まあ、大名のお屋敷とかそういうところで演奏するときに、ちょっとそれじゃ派手すぎるとかうるさいとか、うん、食事の席にこれはないでしょっていうような派手さがあったので、それを少しずつ変えてって、お座敷向けにしっとりと、
うん、
そしてはんなりとっていうか柔らかい音でっていう風に変化させていき、
うん、
まあ、それが2世3世とギエロユーテナムが続いていくんですけども、
うん、
まあ、明治になってきて、これはちょっと長唄の中のギエっていう一派ではないなと、
うん、
まあ、これはおギエ節っていう一つのジャンルだなっていう、そこでもおギエ節っていう風に確立されました、
うん、
まあ、なので昔は長唄の中のおぎえ流とか、
うん、
おぎえ風の歌い方とか三味線の音とかっていう風に、
うん、
長唄の中で一つのジャンルに入ってたんですけども、
うん、
今はもうおぎえ節という一つの、うん、ジャンルに確立されています。
うん、なるほど。まあ、そのおぎえ節となると、そのスタイルだけではなくて、はい、おそらくその歌とか、はい、内容とか、はい、そういったものもきっと独自の世界観が、はいはい、あるんでしょうかね。
そうですね、うん、長唄の曲をほとんど、使ってて、独自の曲っていうのは明治以降のにちょっと作ってきてるんですけど、ほとんどがもう長唄、江戸時代にできた曲をそのまま、演奏し続けてる。で、古曲っていう4つのジャンルがありまして、
うん、
一中節、宮園節、加藤節、そして荻江節と4つが、認定されてるんですけども、うん、一中節、加藤節、宮園節は長唄力も全然古くて、確かに古曲なんですね。で、荻江節の場合は長唄から発生してきてるから新しいはずなんですけど、
うん、
そこの一つに入ってると。これなんでかっていうと、うん、長唄っていうジャンルはちょっと明治に、昭和 明治以降ですね、
うん、
西洋の音楽が入ってきて、ちょっと曲を新しくしてるっていうか、やっぱ高低差をつけたりとか、リズムをちょっと西洋風になってきたりとかっていう、まあ、東京芸大とか、
うん、
長唄の先生方が改良していって新曲をどんどん作っていって、
うん、
まあ、その際ちょっと昔の曲を引きずれなかったというか受け継げなかった時代が結構あったっていうふうに聞いております。その中で荻江節っていうのは、長唄のものを、昔古いもの、江戸時代のものをずっとやり続けてきたので古曲の一つに入ってて、だから今でも長唄には残ってなくて、荻江に残ってる曲がいっぱいあるっていう話を先生から聞きました。だからジャンルとしては、新しいはずなんだけど、古、
うん、
曲っていう4つの中の1つに認定されて、うん、はい、
いやもうね、私もちょっと音楽すごくね興味があるので、聞きたいことがいっぱいいっぱい出てきてムクムクしてるんですけども、お手紙の方に入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
今日ね、そんな受信さんが書いてきてくださったお手紙はどなたって何でしょうか。
おじいちゃんですね。
はい、
荻江節の家元も務めて、まあ、先生でもあり師匠でもあり家元でもあるんですけども、その中でもやっぱ家族としておじいちゃんっていう存在向けて手紙を書いてました。
ではでは、読んでいただけますでしょうか。
はい、昨日の夜、月が とても綺麗だったので、おじいちゃんのことを思い出し筆を取りました。最初にお稽古をしてもらったのは、僕が6歳になる年の6月6日でしたね。もう35年近く前のことになります。その頃にはおじいちゃんが荻江節という江戸時代から続く伝統芸能をやっているということはなんとなく知っていました。 家の中で聞こえてくる歌声や三味線の音色は僕にとっては日常そのものです。そしてあのお稽古の日から少しだけその日常の音色が僕の中でいろいろな意味を持ち始めました。国立劇場での初舞台に立つためのお稽古はじっとしていることが大試練の僕にとって正座をしているだけで精一杯だったのを覚えています。そしておじいちゃんが荻江節の家元だと知ったのはもう少し後のことです。お稽古を始めて初舞台から十数年間僕は水泳に打ち込みました。2歳から始めた水泳は大学まで続けることができ、その後おじいちゃんと同じ道を目指すことになります。荻江節を継ぐことを決心しおじいちゃんに話した日を覚えていますか？荻江節をやると決めてから名古屋や京都、東京でのお稽古に付き添い、朝から晩までおじいちゃんのそばで学ばせてもらいました。京都南座、博多座での歌舞伎の舞台を1ヶ月出演した時は演奏前の時間に僕にお稽古をつけてくれました。最近僕はお弟子さんを持ち教えることになり、家の中から聞こえる三味線の音色を聞いている娘たちも三味線に興味を持つようになりました。受ける側から伝える側に少しずつ気持ちが変わってきています。そして今になってようやくおじいちゃんの家元という立場が分かってきました。たくさんの感性を持ち、荻江らしさを持つ人になりなさい。素晴らしい技術を持つことだけが荻江ではないよ、とよく言っていましたね。最近は舞台で縦三味線を務めさせていただくことも増えてきました。どうしても技術を追求してしまいがちになり、そんな時にこの言葉を胸にいつも舞台に臨んでいます。一緒に過ごした忙しくも充実したあの頃、おじいちゃんは鎌倉に帰ってくると、月明かりを見に連れてってくれないかと、よく二人で海に月明かりを見に行きましたね。海に映る月明かりは、由比ヶ浜から月へと続く道に見えてきて、とても不思議な気分になりました。二人で過ごしたあの幻想的な時間は、胸の奥にしまっています。今、僕はまだまだ道に迷うことばかりです。そんな時、おじいちゃんに会いたくてたまらなくなります。もっといろいろなお話をしたかった。もっと一緒に時間を過ごしたかった。もっとたくさん教えてもらいたかった。だから僕は月明かりの夜になると、おじいちゃんと鎌倉の海に映る月の道で会える気がして、つい夜の海へ行ってしまいます。嬉しいこともあったとき、悩み事があるときも、迷いがあるときも、これから春の嵐が吹き続き、まだまだ寒くなる日もありますが、一進一退を繰り返しながら、新しい季節に向かっています。自分自身も少しですが、一人前と言えるように、前を向いて進んでいきたいと思っています。これからも変わらずに守っていてください。
おじいちゃんの優しい笑顔が浮かんでくるようでしたおじいちゃん子だったんですか？
そうですね。何するにも応援してくれてるというか。
はあ、そうですか。やっぱりね、こう、まあ、ある種このお家元っていうことでね、はい、その、まあ、受け継ぐお役目というかこうね、うん、そういう部分でのそのつながりももちろんもちろん普通のね一般的なご家庭よりは深いかもしれないけれども、はい、でもやっぱりそのおじいちゃんにとのこう心のつながりというか、はい、っていうものがやっぱりあんまりこうないとね、ただただこう弟子として、
はい、
何かこう技を受け継いでいくっていうだけだとなかなか気持ちも乗らないかと思うんですけど、はい、多分おじいちゃんのことをとても大好きでいらっしゃったのかなっていうのがすごい感じられて、はい、そのエッセンスっていうんですか、
はい、
ね、それを本当にこう亡くなった後も、
はい、
ね、海の に続く道をね、
はい、
歩きながらこう拾い集めるような、
はい、
日々を過ごしていらっしゃるのかななんて感じてたんですけど、はい、
そうですね、舞台でやっぱりリハーサルが終わったりだとかして、まあ自分の演奏した曲を録音して、振り返って、まあ、反省もするんですけど、他の人から聞いてみると、全然何が違うのかわからないとかよく言われるんですけど、やっぱり自分の中では納得いかない部分が、まあ10分20分、長い曲でね1時間ぐらいの曲もあるんですけど、その中で1箇所でも、納得いかないと、やっぱりどうしてなんだろうとか、どこがおかしいんだろうっていう時に、なんでできないんだろうっていう時に、やっぱり本当に答えを教えてほしいというか、その時に一番思います
ね。いや本当にね、いろんな瞬間を重ねながら、自分で自覚しないレベルも含めて、こうどんどんどんどんこう進化が進んでいくのがこの芸事の道なのかななんて思うので、はいはい、ね、その音に関するいろんなちょっとこうマニアックな質問も後ほど、
はいはい、
こぼれ話の方でお聞きしたいなと思ってるんですけども、最後にですね、
はい、
近々でお知らせしたい、
はい、
情報などがあればぜひお伝えいただけますでしょうか。
は
い、
来月ですね、3月14日、おそらく16時半ぐらいから夕方からになると思うんですけども、浄明寺にある一条恵観山荘といって、当時の天皇陛下の弟さんの邸宅である素晴らしい、場所があるんですけど、そちらで、演奏の方をさせていただきます。
はい、まだね、細かな情報はまだ、はい、決まっていないかも、はい、ということなので、はい、その情報を知りたい方は、インスタグラムとか、
はい、Facebook
とかの方にも載せていくということなので、はい、そちらはホームページの方にも載せさせていただきたいと思います。はい、はい、ということで、あっという間の、
はい、
18分でございましたけれども、はい、今日は素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
早いでしょ。
はい、18分ですか。
はい、18分になろうとしています。でしょ。
はい、はい
はい、なのでこのこぼれ話のコーナーが貴重なんです。はい、ということで改めてこうリラックスしていろいろね、はい、話聞いていきたいんですけれども、はい、いや最初にね、冒頭でそのギエブシってこんな特徴があるんだよなんていう話を聞かせていただいた時に、はい、その新しいものなんだけど、こう古曲の方に、
はい、
ジャンルに入る理由っていうのも知って、はい、ほうと思って、でその後ね、時代の流れで、はい、その三味線とかね、長唄の世界もどんどん、まあ、ちょっとその西洋の、ね、影響も受けつつ、はい、新しいさを取り入れながら、はい、まあ、変化進化の道を行き始めたけども、
うん、
荻江節においてはその守り抜くような部分というかですね、はいはい、そういうのがあったっていうところにちょっとすごくこう響いているんですよね。はい、でそのやっぱりこう伝統芸能とか、まあ、これはどんなジャンルもそうなんですけど、はい、やっぱりこう守り続けるお役目をしていらっしゃる方たちっていうのは、はい、その守るということと進化するということをどのようなこうバランス感でこう自分の中で、
はい、
なんていうかな、扱っているのかなっていうのをすごく興味があるんですけど、
よくその伝統芸能ってそのなんかもう守り受け継いでいかなきゃいけないって思われがちなんですけども、結構伝統芸能ってこの変化を敏感に感じてるジャンルだとは僕思うんですよ。もうそこの世間の、いろいろ、ね、ある中、変化についていかないともう伝統も守れないですし、 だからすごく微妙にキャッチしなきゃいけないのかなと思ってるんですね。その中で、昔はその録音する機会もないし、
うん、
コピーする機会もないし、
うんうん、
もしかしたら鉛筆とかね、そういう紙も貴重だったかもしれないし、うん、というところで、教えられる側、教える側っていうのはすごく、うん、なかなか進まなかったのかもしれないんですよね。今だったら、まあ、その譜面があって先生がコピーしてあげてとか、
うんうんうん、簡単にね、
はい、あの譜面が売ってたりとか音源あげたり下手したら、ね、もう昔は僕のテープで撮ってましたけど、今なんかもうスマホに入れてそれを転送できちゃって、
うん、転送できちゃう
聞いといてください、
ね、
あの日本舞踊の方だったらね、動画を撮れちゃって、
そうですよ、
本当だったらお稽古に行って先生のを見て、他に今やってる前にちょっと言ってお弟子さんのを見て覚えたりだとか、僕らの稽古もそうなんですけど、2人前ぐらいまで行っといてその人の何を教わってのを聞いたりだとかっていうのをそこでキャッチしていくんですけども、今はちょっともっとよりスマートにできてしまうっていうのがあって、でも一曲ができるようになるのってもしかしたら昔に比べてスピードが断然速いかもしれないです。先生とかに習いに行く時間も短くなってるかもしれないし、昔は歩かなきゃいけないけど今はタクシーバス使ったりとか電車使ったりとかっていうスピードがまあ全然違うんですけど、その中で、だからこそ守んなきゃいけないことがあって、新しいことをどんどん取り入れていくと自分のスタイルも変わってしまうかもしれない。もしかしたら、歌うたいの人だったら喉が変わっていってしまうかもしれない、声帯が。三味線弾きの人だったら、まあ、右手左手バチさばき、糸の触り方全てが変わると音色が変わってしまうので、なので守るところはしっかり守る。でも時代の変化にはついていかなきゃいけない、敏感にキャッチしていかなきゃいけないっていうのをすごく僕は大事にしてます。でそれにもつられないように、まあ、おじいちゃんがよく言ったのは、その技術だけ、有名になってすごい忙しくなる、それだけじゃなくて、そのおぎえを受け継いでいくれたら、おぎえってどういうものなのか、審議体全部感じて、まあ、歴史とかね研究するのは当たり前ですけど、曲を、ね、一個細かく研究するのは当たり前ですけど、おぎえらしさっていう人を作りなさいっていう、もう散々言われて、
おぎえらしい人格というかね、はい、
おぎえってどういう立場の曲だったのか、どういうジャンルだったのかっていうのをまず自分でしっかり持ちなさいとっていうふうにすごく言われましたね。
なるほど。
てかその時にちょうど一緒におじいちゃんにいた時に 僕が焦ってたっていう時もあったんですけど、その僕大学生まで水泳を競泳をずっとやってて、まあ、全国で結構活躍するというか、最後は3位、これ3位ぐらいまで行くようになってくるとどうしてももうやめれないというか、でまあその分本格的に始める時期が遅れてしまって、みんな大体僕世代のこの邦楽伝統芸能を受け継いでたりとか初めてやる人でも大体中学、遅くても中学ぐらいからしっかり本格的に始めて、もう高校ではね、もう完璧に弾けるようになって、で大学受験東京芸大入るっていう、そのコースで大体行くので、僕がその二十歳ぐらいでまあ本格的に19歳か18歳ぐらいかなやるって決めた時に、もう同期っていうか大体一緒の世代の人たちってもうすごく上手くてびっくりするぐらい上手くて、もう舞台にもバンバン出てるし、歌舞伎の世界とか国立劇場とかで、その中ではまだ僕全然弾けない状態で、でもそんな結構焦りがあってどうしようって時に、このそのことをずっとおじいちゃんが言ってくれた。技術っていうのは後から絶対ついてくるし、それまでに感性を高めなさいって。だからそのさっき手紙でも読ませてもらった月を見に行こうとかっておじいちゃんすごく当たり前のように言ってたのって、あそうなんだなと思って、あと結構旅行も2人でよく行ってて、あの海が見えるちょっと宿取ってって言われて、で、まあ、伊豆だとずっと海沿いね車に行けて、でその海が見たいとか 夕日が見たいとか、よくそういう話をして一緒に行ったりとかして、
うんうん、
で地方とかそのお稽古に行った時もお寺に、京都だとお寺に一緒に行ったりとかっていう、すごいその技術以外の感性がすごいあって、
うん、
そこをまああのしっかり磨けてきたかなっていう、それが今の僕の今の生活が無理やりその時間を入れてるんじゃなくて、
うん、
生活の一部に入っていて、僕は必ず毎朝海を見に行って、だいたい七里ヶ浜ぐらいまで行くんですけど、
うん、
で、まあほぼ毎日それは続けていて、
うん、
波があればサーフィンしますし、
うん、
その自然との触れ合いというか、うん、そこで感性を磨いてきてるかなと、
うん、なるほど、
はい、
そんなおじいちゃんのチャームポイントってどういうとこだったんですか？
あまり人目を気にしない。
ほほう。うんうんうん。
有名になって、
うん、
もっとおしゃれをした方がいいと思ったりとか、あんまりそういうのを気にしなくて、もう芸ができればいいみたいな。その代わり人にはすごい優しいんですけど、
うんうんうん、
まあチャームポイントっていうか、あのよく東京の稽古場で稽古行って。で僕の先輩とかが稽古来た時も、終わった後じゃあこれから飲みに行こうって言って連れて行ってくれるんですけど、
うんうんうん、
まあ、その時に先輩というか、ね、みんな、まあ、お父さん世代の人たちでもみんな言うのは、家元は必ず僕一人一合用意してくれるって言って、普通先生に継ぐ、
うん、そうですね、うんうん、
それをさせない、絶対させないっていう、もうここはみんなでいろいろお話をしましょうっていう場にする、自然とそれができる人で、で、あとギリギリまで荷物もう体がね弱ってくるまであんまり人に荷物を持たせないとか、自分でできるものは自分でやるっていう、チャームポイントというか、なんかそういう
あの尊敬するところ
もありますよね。そうですね、はい、
なるほど。いやなんかね、おじいちゃんここにいらっしゃったらおじいちゃんにこうマイクを向けたい感じがしますっていうのは、なんかのおじいちゃん、あの受信さん、どんなあの幼少時代だったんですかって聞いてみたいようなね、あのおじいちゃんのから見る受信さんを聞いてみたいなって思ったりもするんですけども、なんかそうだな、じゃあおじいちゃんとのこうエピソードの中で忘れられないこと、その月をね見に行ったっていうこと以外に、はい、あんまり誰にも言ってないけど、これ忘れられない出来事としてあるんだよねっていうことって何か思い出せます？
うん、まあ、手紙にも書いちゃったんですけど、
うん、
その1ヶ月間その歌舞伎興行って1ヶ月間があって、
うん、
博多座に行った時、中村海春さんが、うん、荻江のうちの金の岬っていう曲を踊られて、その時に1ヶ月間博多座豪華に行ってたんですけど、でその次の月に、結構難しい曲、まあ、僕は結構初挑戦する曲で、
うん、
まあ、おげん高尾っていう曲だったんですけど、
うん、
その曲が出るっていうの でその舞台も結構東流のお家元が踊るとかで結構すごい舞台だったんですけど、うん、それに僕もちょっと乗っけさせてもらってる予定で、
うん、
でも最後の最後、その1ヶ月間舞台の前に2時間ぐらい前に楽屋入りして、
うんうん、
で僕の稽古を付き合ってからの本番を歌ってくれてたっていう普通だったらそんな声出した状態で、僕は三味線なので、
うんうん、
あの歌ってもらって弾くっていう、
うんうん、
やっぱり歌をずっと歌ってくれて、本気では歌ってなかったですけど、
うんうんうん、合わせて
ください、 で、はい、で周りの人にそろそろもうちょっと休憩した方がいいんじゃないっていう、一日とか休み作った方がいいんじゃないっていうぐらい毎日付き合ってくれて、やっぱり一緒にいる時間があればなんかもう全てこうやって教えてくれようとしたんだなっていうのが一番の思い出ですね。
すごいですね。
でもだから逆に名古屋の場合はみその座っていう劇場があるんですけど、その地下が荻江の稽古場になってまして、そこの稽古の際とか、まあ、京都でもそうですし東京もそうですし、うん、まあ、朝あの僕が一緒に行って全部準備して、うん、おじいちゃんの着物を着付けて、でおじいちゃん座って、 お弟子さんを待ってるんですけど、うん、お稽古 の, その時間の割がなくて、うん、この人は何時か何時っていうのがなくて、うん、この日にお稽古だからいつでも来てくださいっていうお稽古だったんで、もう僕それがすごい嫌でもうこれエンドレスでお稽古になる可能性があると思って僕の
本当だ、
そう
本当
だ、もうね、え予定があればあこの時間とこの時間僕のお稽古か空き時間がねって思うんですけど、もう夕方にしか来ない時とかは朝からずっとお昼以外はずっとお稽古で、そのいついつじゃあ今月の名古屋のお稽古の時はこれとこれの譜面持ってらっしゃいっつって、もうエンドレス、
まあ、すごい、
その時すごい嫌だったっていう、
嫌だった
でもその話をやっぱいろんな人に言うと、うん、もうそれそんなにね贅沢なことないから本当に踏ん張って頑張れってすごい言われるんですけど、当時は嫌で嫌でしょうがなかったきついもうあのお稽古の、それ地方稽古はきつかったです。
そうですか
逃げ場がない、
逃げ場がない
でもまあその分ね、うん、もう全て教え込んでくれるっていうか、
うん
うん、たのかなっていう思いますけど、はい、
なるほど。いや、なんかあのまあ本当に芸の世界ってね、そのどれだけどんな時間をね、まあ、練習もそうですけど積み重ねてきたかがその一音に出たりとか、
はい、
一つの舞の所作に出たりとかってする世界なんだなっていうふうには思うんですけど、はい、なんかやっぱりそのじゃあその一音って何なんだとか、うん、その一つの所作のうっとこう息を呑むと、はいはい、瞬間とかね、
はい、
が生まれるけど、そこには一体何が宿ってるんだろうみたいなことを、うん、あのふと思う時があるんですよね、はいはい、音って何なんだろうとかね、
その、うん、僕は音を出すっていうのは当たり前のことと思ってて、うん、間、
まあ、
間ですね、もう間が全てですね、うん、だから拍、一拍二拍なのか、もう間が全てです。音を出すっていうのは、まあ、自分のテクニック、まあ、楽器、
うん、
さっきもちょっと始まる前に楽器のね、ちょっと一緒に見てこの組み合わせでこうやってって大変なんですよって話をしてましたけど、でクリアできるとこは確かにあるんですけど、
うん、
ま、もう全てが間ですね、
うん、
で、まあ、これもお稽古の話、おじいちゃんとのお稽古の話になってしまうんですけど、そのずっとつけてお稽古つけてもらってる時に、まあ、歌ってくださって僕が三味線を弾いてひたすらやるんですけど、そこが早い、そこが早い、もうこればっかりで、で、まあ、自分はその時お稽古の時はちゃんと録音してお稽古終わってからそれを聞いてどこ注意されたかって聞くんですけど、弾いてる時はもう何も分かんない、もう早くないしと思ってこれもう間通り弾いてるしと思ったけど、やっぱりだんだん詰まってってのがテープ聞くと分かって、
うん、
そこの間だと雰囲気が全然出ないみたいな、早すぎる、なんかの伸びることなくて早すぎる、
うん、
多分お稽古早く終わらしたいなとかもしかしてあったのかな
と正直音は正直
で、まあ、で家でお稽古してる時も自分で弾いてるのを、まあ、もちろん録音してでもう一回聞いてって言うと、うん、やっぱり間が早かったりとかして、
うん、
なのでもう間が全てだなって思います、ね、うん、その間っていうのが先ほど言ったような感性、
うん、
もう1たす1が2じゃなくて、
うん、
おぎえの場合はもう一つ休憩1個一泊あったら 1.3 か4伸ばせっておじいちゃんによく言われてて、
うん、
その代わり夫次の音を伸ばしなさいとか前の音を伸ばしなさい、
うん、
音色弾いてテーンって弾いた時の音の長さ、
うんうん、
だから右手でその間をもうまく持っていきなさいっていう、
うん、
だからそのきっちりとした間の曲もあるんですけど、ちょっと抽象的な曲も結構あって、うん、ジャズ、まあ、ジャズがその抽象的かっていうと違うと思うんですけど、
うんうん、
少し、一拍が 1.3 になったりとか、うん、二拍が 2.4 になったりとかっていう曲がおぎえ節の場合多くて、それをうまく弾くっていう、
うん、
でふわって歌ってもらうっていう、
うん、
早くなんかそのゆっくり景色を見ながら歩きたいんだけど間が詰まっちゃうと駆け足してる、
うん、確かに
何も周りを見てなくて小走りしてるだけっていう、その状況になってしまうんですね。
本当にね、こうそう散歩とか最近あんまりする余裕がないなって今ふと思ったんだけども、散歩してても何も見ずにスタスタって行ってしまう歩きなのか、まあ見てはいるけれど、はい、見たものを感じるっていう瞬間を持たずにただ見てるだけで、はい、あそこにあれがあるな、あれが咲いてるなぐらいなのか、はい、咲いてる花を見てあーっていう、はい、こう感じる時間をそこに含ませた散歩なのかって全然違いますよね、はい、そういうことなんですかね、
はい、それがそうですね、曲っていうか、もうその自分のライフスタイルから感性になって曲にもつながってるっていうのはさっき言ったそこかなっていう、だから教える時も僕はもう譜面、もちろんねプロになるわけでもないので譜面はね皆さんにはお渡ししてみてもらってるんですけど、音は音ですけど間は本当に気をつけてください、これで決まりますっていう、結構なんか娘もピアノやってますけど、あと街歩いてねピアノ聞こえたりすると子供のピアノって急に速くなったり間が詰まったりとかするじゃないですか、やっぱりすごいねプロのピアニスト聞くとすごく間がうまいというか、聞いてるところっていうよりかそれ以外の抜けた音っていうのかもう間とか、そこはやっぱ感性なのかなっていう。
なるほどね。
譜面に直したら全く一緒かもしれないんですけど。だから僕は譜面を見ないんです。もう20分ぐらいの曲でも30分の曲ぐらいの曲でもとりあえず暗記して、譜面見ちゃうと全然弾けなくなっちゃうから。
感じにくくなってしまうってことかもしれない
ですね。はい、もう結局さっき言ったように小走りしちゃうんですよ。多
分。なるほど。いや本当にそのね、あの三味線とか、まあ、和楽器、シンプルな楽器多いですよね、その音数とかもそうですし、だからやっぱりそういう間、ま、というものをどれだけこう何とか味わったり、
はい、
丁寧に扱うかっていうような、はい、そういう感性ってすごくこうもう、命っていうか、
はい、
みたいな感じなんだなと思いつつ、そのなんていうのかな、こう音メロディーとかそういうことだけじゃなくて、この三味線という独特の音、
はい、
あの音聞くと日本人 の、
はい、
あのまあ、DNA がこう、はい、スイッチが入るのか、
懐かしい感じがする
とか、ね、そうですよね、
結構皆さんに、
うん、
あの多分聞いたことない人でも懐かしい感じがするっていうんですよね、あの家にね、あの三味線があったわけでもないし、おばあちゃんがやってたわけでもないし、ご両親がやってたわけでもないけど、気に来てくれたお客さんがなんかすごい懐かしい感じがしたって、それってやっぱりもともと人間っていうか日本人のなんかこの心っていうか、体の中にあった音とか、その歌声とかなんじゃないかなっていうのは僕思うんですけど、だから、ね、その無理して作った音じゃなくて、もうなんか日本人そのものを表現してるのかなっていう、音に出してるというか、だからさっきちょっと楽器のね説明もしましたけど、あ、ちょっとお越しいただきた時に、
ね、
本当に金属のものを使ってなくて、もう全部自然のものを使って、でそれこそ歌の人もマイクを通して調整するんじゃなくて、本当もう生のその時の歌声、喉が調子悪いのかもしれないし、すごい調子いいのかもしれないし、そういうことは関係なく生のものをぶつけるっていうのが、表現するっていうのが多分そのみんながそのスッと入っていってきてくれるっていうか、だからできるだけ今ね、どうしてもこのご時世なので YouTube とか、音楽配信でしか聞けなかったりだとか、
そうですね、
まあこのね、コロナになる前も、まあ、そういう時代に入ってきてはいたんですけど、できるだけ僕は生で聴いてもらいたいっていう、その苦しやっぱり歌がすごい伸ばすとこもあったりだとか、すごい苦しんでるとか苦しそうになるちょっと手前のとこの表情とかもあると思うし、
表情とかね、
あともう三味線弾きだったらこの左手 の滑らかさとか、なんか僕はよくピアニストとかの映像とか見て、やっぱり 指の動きとかすごく気になって、うん、すごく綺麗とかってないですか、うん、滑らかで、うん、やっぱり三味線の場合も左手がすごく滑らかに動く人がいるんですけど、うん、僕は結構滑らかに動かしてるんですけど、
うん、
むしろそこ見てもらったりとかしたいなっていう、
うん、いやその型の中にもねその何かが流れてるとかねあの指の動きとか音をを奏でるものではないけど、はい、その動きの中から何かが見えてきたりとかね、はい、そういう瞬間もやっぱりあの楽しみの一つなんじゃないかななんて思いながら、はい、あのこのやっぱり三味線というものをあ の音を奏でているとその音を奏でているから見えてくる世界って何かあったりするんでしょうかね。
そうですね、うんうん、なんかその時代を何、うん、だろうあんまり進みすぎないっていうか、
うん
まあ時代進むのは当たり前なんですけど、うん、なんかこれ弾いてると落ち着くなとか、
うん、
っていうのをみんなに感じてもらいたくて、
なるほど、
まあ、聴いてる人も習いに来て自分で奏でた音を出し、ね、聞いて、
うん、
なんかちょっと足を止めるというか、
うんうんうん、
すごく今スピードが速い時代にはなってきてると思うんですけど、
うん、
やっぱりさっき言ったようなこの多分日本人そのものの音だと思うので、
はい、
歌にしても三味線にしても、
うんうんうん、
それを、まあ、自分で出した音を聞いたりだとか僕の音を聞いてもらったりして、うんうん、何かねその一回時代を止めるというか、
うん、
休憩してもらうというか、
うん、
そういうのをちょっとね感じていますね。
なるほど。私の今日ねあの伺う前に一つだけあの、YouTube 聞かせていただいた時にあの縁側で 和風のね
あの
建築物の縁側で、はい、風の音とか、はい、そういったものがサラサラとこう入った風景も織り交ぜながらの、
はい、
すごく素敵なあの音を聞かせていただいて、はい、それを聞いた時にああ本当にこうこの音って日本の風景に溶け込むなみたいな、うん、そんな思いがあってですね、
はい、
うん、さっきあの DNA って言っちゃったんですけど、はい、例えばその間もそうだし、
はい、
音の質感とかあのそのこの日本の風土に溶け込むあのバイブレーションだったりとか、はい、そういったものが私たちの、ま、体の中には、ね、こう馴染んでいるものがあって、はい、でそれって今すごく時代の、ね、スピードが速くなったり、はい、やることもねどんどん処理できる、はい、処理能力みたいなものは速くなってきてるから、はい、再現なくこうやろうとすればできてしまう、
はい、
うん、でどこまででもいけてしまったりとかするけど、うん、その立ち止まるとかふとこうお茶を飲むじゃないけど、はい、そのことを忘れてまでいろんなものをせかせかと扱ってしまっている今のね暮らしがあの果たして幸せなのかななんていうことをたまに思うんですよね、
はい、もう本当におっしゃる通りで、あのね、どうしてもそういうお仕事なさっている方で止められないとか、まあね、IT 企業なんかもう止めたら他に抜かされちゃうとか、うん、もう絶対もう止められない、全てもうどんどんどんどん新しいものを発明開発していって作っていかなきゃいけないお仕事されている方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
その中でも無理やりなんか先ほど言ったようになんか自然を見るとか海を見るとかっていう時間を作ろうと今してるなんか風潮があるなっていうのはあるんですけど、それをなんかごく自然にあちょっと先に飛行とかね飛行とか海へ歩こうとかっていう自然にその時間ができてくるとより良くなるんじゃないかなって思うんですけどね。もっともっとみんなが認めるような作品ができるかもしれないし、
うん、
何かが作り上げられるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
その中の一つに入ってきてくれたら嬉しいなっていうのはありますね、
うん、いやそういう意味ではこのコロナのねあのいろんなものがストップせざるを得ないようなちょっと時代になって、はい、あの大変なこともいっぱいあるけどいいこともあるななんて思ったり、
なんか急にもともとねスピードの話してますけどなんか10年後になんかタイムスリップしちゃったような感じじゃないですか、
うん、
そのご時世が でなんかだんだんと10年後になっていったら気づかなかったかもしれないけど、
うん、
急に10年後もしかして20年後までタイムスリップしちゃってるかもしれなくて、
うんうんうん、
その時代がいきなり飛んじゃったので この1年2年でもしかしたら皆様が何か再確認できたことがあるかもしれない、
うん、
そうですね、何か鎌倉やっぱ住んでて本当に気づくことは、
うん、
ウォーキングしてる人が増えた、
うん、
サーファーが増えた僕もサーフィンやってますけど、この時期大体寒いんで、一番寒い時期なんで、
うん、
本当に人がいなかったんですね、
うんうん、
でもやっぱり今年はすごく多くて、やっぱり去年から始めた方とか、もっと自然に触れ合ってみようっていう方が増えてきてるのかなと思うので、まああの、ね、コロナっていうものはいいものでは決してないと思うんですけど、うん、あの考え直すいい時間、
うん、
っていうか考え直さなきゃいけない時間なんじゃないかなっていうふ
う
に捉えてますね、
うん、
なんか大切なものって他にあるんじゃないかとか、
うん、
今必要なものとか今できることっていうのはその、ね、10年後とか20年後急にスピードアップしちゃって、
うんうん、
飛んじゃった分、
うんうんうん、
再確認できるチャンスなんじゃないかなと思いますね、
うん、いや本当にあの一度ぜひ舞台の音を聞きに行かせて、はい、行っていただきたいなってすごく楽しみに感じている私がいます。最後にね、あの月並みな質問になってしまうのかもしれないんですけど、
はい、
すごく聞きたいので、
はい、
あのお三味線に限らずでいいんですけど、
はい、
今すごくあのワクワクしているこうなんかチャレンジしたいと思っている何か野望のような夢のような目標なものって何かありますか？
僕今本当に思うことは、まあ、20年前とか本当にもうプロに名前襲名して舞台でやっていくぞって時にはもう三味線でめちゃくちゃ有名になってすごく忙しくなってとか、なんかちょっといい車乗ってとか、
うん、
もうみんなそのなんか伝統芸能と歌舞伎俳優さんたちもそ
う
だけど、なんかすごくね、なんかそういうブランドを持ってとかってイメージが強いと思うんですけど、確かに僕も駆け出しの頃ってすごく上手くなったらそういう風になれるのかなとかいろいろ思ってたんですけど、やっぱりそのふとやっぱおじいちゃんと一緒にいることで今一番したいというか、というのはもう自分の10年後とか20年後どういう生活をしてるんだろうっていう、こういうライフスタイルでやろうっていうのが一番考えてますね。何が欲しいとかこうしたいとか、1年後にこんな舞台やりたいとか、
うんうん、
大きい仕事したいとかっていうのは全然ないです、うん、後からついてくるもんだと思ってるので、多分自然にやってれば来るんだろうなっていうふうに思ってますし、
ちなみにそれはあれですか、その20年後30年後こんなふうに過ごしていたいなの、あの一かけらを教えていただけますか？
僕はもう本当になんか無理をせずに、
うん、
海で遊んで山でなんか自然の音を聞いて、
うん、
っていう時間を大切にしていきたいですね。
うん、それはもしかしたらおじいちゃんの影響はすごく大きいかもしれないですね。はい、はい、いろんなことね、服装とかもねあまりね気になさらなくて、はい、でも優しい心をね、
はい、
とあとなんていうかな、こう配慮するこういろんな、ね、人とかに配慮するこう心の余裕っていうのをお持ちだったおじいちゃんから受け継がれた、
はい、
独特の間なのかもしれないですね、
はい、だから、まあ、周りの人からしてみたら、うん、いやちゃんとすごい大きい仕事してよとか
、うん
ね、いろいろ思われるとは思うんですけども、でも僕はそこを中心にやっていこうとは思ってなくて、
うん、
無理して何かを勝ち取ろうとかっていうのはしたくなくて、
うんうんうん、
自然と依頼が来たらやりたいですし、
うんうん、
本当に荻江の良さ、僕の音を気に入ってくれる方にお声がかかってくれると嬉しいなっていう、それ以外にはもう自分のスタイルを曲げずにっていうのはもう常に目標でもありますし、毎日それをちょっと考えて生活してます。
もうね、そのお話を聞いただけでファンになりました本当にあの舞台の拝見させていただきに行きたいと思いますので、ね、皆さんもぜひね、まあ、 公演の情報とかは、はい、先ほどあの FM の方でも申し上げたように、はい、こうインスタだったりとか、はい、Facebook の方で随時上がっていくと思ったらいいですかね、はい、今ねホームページあの作り変えてる最中でって言われてたので、はい、まだそれはあのいつできるとかわからないですもんね。
そうですね、多分4月の下旬とか、
うんうんうん、
ちょっとこれも鎌倉の方でみんなで荻江プロジェクト、
はい、
受信プロジェクトって立ち上げてくれて、まああのアンツ株式会社の年影さん、うん、まああの裏駅と久小町通りで昨日1日にオープンしたんですが、シェアオフィスを経営されている年影さんと、うん、あと写真家もう今湘南スタイルマガジンとか、うん、ブルーサーフィル雑誌なんですけども、うん、もう取り上げられてますし、うん、すごいカメラマン僕の先輩なんですけど三浦康馬さんっていう2歳上の先輩で、まあ、家族、
うん、
小さい頃からずっと お兄ちゃんのようにね、
うん、
浸っていて家族ぐるみで仲良くて、あと、映像作家の方とか、
うん、
もうこの辺のもうチームを作ってもらって今
わ
すごいかっこいいというか、なんか、
うん、
まあ見た目とかじゃなくて、うん、みんなの作品をになるような、
うん、
みんなの思いの詰まったようなウェブホームページと動画とかを今週に1回ぐらい集まって、
ワクワクですねそれは。
僕はだから友達だから安くやってよとかそういうのじゃなくて、先輩だしとかだからってじゃなくて、みんなの作品になってもらいたくて、でできるだけまあ近い人たちで、まあここので生活、この土地で生活してきたりとか、まああの感性が似ている人たちを集まってもらってとか集めてもらってっていうのもあったんですけど、そのチームを作って何かみんなの作品にしたいな、僕のものですけど、でも僕はこの三味線荻江担当です、写真は安間君担当です、ウェブの構成は俊君担当です。
いやすっごいものが宿ったホームページができそうですね。
だからね、すごいなんかその見た目とかは別にあんま気にしてなくて、みんなの思いが詰まった作品にしたいなっていう、なので時間かかりそうなんです。
ガウディのような感じでいつできるかなみたいな。いや本当にそちらのねホームページも楽しみだなと思っておりますので、うん、これからもいろいろなところでね、
はい、
あのまあ、私は、まあ、サックスですけれども、
はい、
あのイマジン盆踊り部というね、
はい、
盆踊りの生バンドで毎年、はい、あの皆様を浜で踊らせているんですね、はいはい、なので
エイジアの前
のとかもねやりましたし、今年去年はねコロナのことがあって、
うん、
なかなかそういう軒並みそういう公演がなくなってしまったんだけれども、はい、まあ、この地元で、
はい、
あのリアルにねこう盆踊りの場で世界平和をみたいなね、はい、思いを妄想暴走させている仲間たちと一緒に生音を出しているので、はい、あのいつかまたね浜でそういう、はい、あのまあ三味線浜だと潮風であれかな、
そうですね、
ちょっと今それを思いながらちょっとでも何かの機会で、はい、あのコラボさせていただけたらまたすごく嬉しいなとか思ってしまいました、
は
い、
楽しみにしてます、
はい、ではこれからも末永くよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。